どうもこんばんは、高橋ふむみでございます。
アシスタントのまのです。よろしくお願いします。
ね。
ねえ。
寒い。
寒いよ。
寒いばっかり。でも、だってもう11月も半ばでしょ？
そうですね。もう、
もう
終わっちゃいますよ。
来月で終わっちゃうんだから。
わ、寂しいな。
また年取っちゃうよ。
あ、待って、出たよ、そういうネタ。
結構言ってるよね。
言ってる。もうやめて。
いくつなんだっけ？
あ、30。
え、30に、31でしょ？
え？
来年。
そう、来年31です。
31じゃん、じゃん。
うん、うん。まあ、はい、もう行こう、もう行こう、もう行こう。
まあね。
そうね。
女性はやっぱり30からって言いますからね。
うん、頑張ろう。
誰言ってんだ、まあ、そんなことでね、はい、本日も、
うん、
この寒い、ね、うん、季節を吹き飛ばすような、
うん、
暑い
暑い
若い
若い
素晴らしいゲストが来てくれてるんでね。
はい。
張り切って行ってみたいと思いますよ。
はい。
それじゃあ行ってみましょう。高橋ふむみの
勝手に聞き上がれ。
高橋ふむみの勝手に聞き上がれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたします。のゲストはお笑いコンビのスタンダップコーギーの奥村うどんさんと三森大輔さんです。よろしくお願いします。
スタンダップコーギー来ましたよ。
すいません、暑い。
今週も来ましたよ。
連続で
ございます。あり
がとうございます。
なんかね、また来ちゃってね、
う
ん、
ねえ、
さもうスケジュールバッチリ空いてた
ら、そうですか、
それ来ます、空いてたらさ、もちろん
俺らが来いって言ったんだね。
無理やりね。
ひどい話。
無理やり
忘れないでください。
無理やりではないじゃん。
いや、そうかな。
無理やりなの？
いや、全然
違うでしょ。
いや、そんなことないです。
埋めてくれたんです、スケジュールを。
二人ともね、だって前回全然もうこんなんじゃもう終われないですよって言ったら、終わった後
覚えてましたもん。いや、確かになんかその、本当に軽い紹介しかできなかった
ってい う。そうですね。
話したりないなっていうのはあったんで。
今回がもう、本ちゃんみたいな、
ね。まあ、そうですね。
ね、深いパーソナルだと思う。
一応、完結編だからね。
そうですね。
ここはもう、深いところ。まずは奥村くんの離婚の話から。
あ、来ますね。来ますね。
それはだけどね。
いや、全然全然。
まあ、でもね、ちょっと一時期話題になって。
あ、そうですね。
お子さんももう6歳になられる。
もう6歳。ね、いや、来年7歳とかね、も
う、
そんなで、はい。
ねえ。
いや、相方に、そうですね、それこそ、ずっと黙ってて。
そうですよ、僕は。
知らなかったんだもんね。
はい、1年前ぐらいに初めて知ったんで。結婚してるとかも知らなかったのに、
うんうんうん、
まさか離婚してるんだって言われるなんて思ってなかったし、ましてや子供もいるって。そんなことある？
サプライズの3連続、ね、
一番近いところにいたやつが、なんか変な、その離婚まで全制覇してると思ってなかったんです
よ。そうですよね。制覇
っていう。いや、それでもすげえびっくりしたでしょ。い
や、めちゃくちゃびっくりしますよ。
ね。
はい。だからもう正直収集つかなかったですけど、その情報として。はい、ただその、なんか、それ全部言われたときに、な脳内でフラッシュバックというか、
はいはいはい、
なんかそう言われてみればちょっとそういう雰囲気の発言してたなというか、
思い出した。
こうやたらとライブの主催者が、うん、お子さんを連れてきた時、赤ちゃん来たんですけど、うん、もう芸人あんまり触れ合う機会ないんで、うん、赤ちゃんと、
うんうんうんうん、
もうみんな可愛いねみたいな手振ったりするだけだったんですけど、うん、奥村さんだけ異様にうまく抱っこして。こうあやして泣いてるのをあやして、
そう。
泣きられて
た。
そう。
嘘つけなかった。
そういうのがフラッシュバックしてきたりとかあったんですけど。
そういえばみたいな。
確かにそういうこと言ってたけどみたいな。
実はその組僕23歳で結婚して、25歳でその正式離婚で2年間なんですけど、このコンビを組んで1回目か2回目の下北沢のライブを一回見に来たことが、前の奥さんが、ありまして。で、
そうだ、言ってましたね。
うん、そうそうそうそう、うん。で、その時前の奥さんが、僕らも前のコンビも知ってたんで、
うんうんうん、
ね、どうみたいなの 聞いたら、まあまあ、頑張って、みたいな。全然面白くない。一個も言わない。
ハマってなかったか。
面白いって一個も言わない。めちゃくちゃ前途多難だと思う。
じゃあ、あれなの変な話だけど、はい、奥村くんはまあ、離婚されてお子さんもいるけども、はい、まあ、変な話、はい、会っちゃいけないとかそういうのはないんだね。
そういうのはないですよ。でもその最後、お別れするよってなって、それ、どっちが育てるみたいになった時に、もう全然僕は、向こうのご両親とか、みんなその芸人やることは全然否定的じゃなくて、むしろ頑張ってっていう感じで、で、僕はちょっと育てるの難しいなって、まあそこはもう何の滞りもなく、前の奥さんが、育てるってなって、で、その、会う会わないどうしようってなった時に、その、変な話、その、事務所に入ってない期間で、その、こう、一緒にいて、で、やっぱめっちゃ可愛いんで、
そう
だな。普通にその、なんかお笑いやめちゃいそうだなと思って、もう可愛すぎて、子供のために普通に働いてっていうのが何回かあって、で、最後、その、どうする会うみたいな話の時に、これ、まあ、大体なんか僕のイメージ、月に1回みたいなイメージだったんで、その月に1回会うって、逆に、これもう悶々としちゃうというか。
そうだよね。
だからもうなんかもう本当に、これ、頑張ってお笑いで頑張るんだったら、もうさ、僕のエゴですけど、こう、会わないで、もうちゃんと、こう、一人前になってから、じゃないと、これ無理だなと思って、あれ、なんか、こう、苦渋の決断じゃないですけど、いや、会うとかは、やめるみたいな。
うわぁ、じゃあ僕も宣言した。
僕が、そうやって決めて。で、そんなこと言ったんすけど、やっぱ気になるわけじゃないですか。
そうだよね。
そうで、前の奥さんの LINE アカウントが、普通に僕の LINE の中に残ってるんですけど、なんか普通に、マジで1年に1回ぐらい、なんかふっと、名前検索して出ると、LINE のアカウント、アイコンが、その僕の娘の画像で、
成長してるんです
よ。ちょっとずつ成長してて、今こんな大きくなってると思って、
ね。見ちゃうよ、
見ちゃう
よ、
ね。
アイコン確認なんですね。
アイコン確認なんですよ。
そうか。
そうです、そうです。
なんか、はい、ねえ、すごいね。
大丈夫ですか、しんみりしてないですかね。
ね、なんか俺ちょっと、はい、うわそう、そのお笑いにね、かける、小倉くんの。
確かに熱いですよね。
熱い思いみたいなね。
うん、そうです。でそんな中、相方は家でせっせカブトムシ育ててるっていうのがね。
それも子供みたいなもんだからね。
子供ですよ。
そうそうそうそう、
はい、すごい。抱えてる命は僕の方が多いんですよ。大変ですよ。1500機ですよ。
1500機っていうな、ゲームの機みたいに。1499回までは死ねるじゃないんだよ。
それは勝手な解釈だけど。
機じゃないんだよ。
いや、そう、まあ僕はそれは、まあ好きでやってますから。まあだからもう結婚するとか想像もしてなかったんで、芸人で、でもその、ちゃんと収入が安定してるわけでもないのにっていうので、だからその中で離婚までしてたから、そう余計びっくりして、あとまあ、あやっぱ離婚まで行くんだというか変な話、その収入が少ないから、
現実的にそういうのが実際あるんだって、
だから多分若手界隈ライブシーンの若手芸人は奥村さんのおかげでもう完全な反面教師なんで、そのむやみやたらに結婚とかそういう風になんないようにっていう、はい、だからそう生きる教科書という
か、教科書ね、
はい、
先生です
ね、いいよく言ってくれる。すげえいいように言ってんじゃん。
そうだ、今後の若手はこういう風にはなんないと思うんですよ。
まあね、そうだよね。うん、でまあ結婚するのは、ね、変な話できるんですよ、結婚するのは。一緒に住むってことなんで、そっから子供を産むとか、その、そういう話になると、やっぱりちゃんと、まあね、解消が、ベタに解消がないとか、出てきますから。で、その、結婚は、その案外、そのハードル低いよ。
いや、言い方悪いな。ハードル低いって言い方。
ハードル低いとか、なんかその、すごい、こう、気軽じゃないけど、こう、トントン拍子で行こうと思ったら僕はいけると思う。
いや、でもむずいよ。まあ、やっぱ、こっちは虫がいるからね。
そう、
まあ、そうそうそうそう。ラスボスだからね、あれ。いや、もう僕もだからカブトムシとかもう一室、うん、まあ今はもう一つの家借りて、まあ飼育してるんですけど、当時は一緒に、まあ一部屋がカブトムシ部屋、僕が、まあ寝室だけ使ってみたいな感じだったんで、その時に、その女の子が来たりとかしたら、やっぱその、こっちの部屋何があるのみたいになって、僕もまあ言ってはなかったんで、まあこっちはその、まあネタ書く用の部屋だから、その、あんまり人は入れたくないんだよっていう。
書斎的な、
ネタ書く用って言って、
書斎的なね。
え、書斎、え、何畳ぐらいあるのみたいな。
そう。確かに書斎ってのは気になります
よ。そうそう気になるよね、逆にね。
僕の寝室の方が狭いんですよ。あの、5畳で、カブトムシ部屋が7畳だったんで。で、僕の部屋はクーラーなくて、うん、カブトムシ部屋クーラーってなったんで。
おかしな話。そ
う。書斎の方がいいじゃんってなって、一回入らしてよって、もう。
なっちゃうよね、は
い。僕がダメって言う前に開けちゃって、
何これみたいな。
もうずらっと並んでる虫かごとガサガサ言う虫を見て、尻餅ついちゃった。あ
ちゃんと尻餅ってあれ、漫画の表現じゃない。
ビビりましたよ。
ちゃんと現実あるんだね、尻餅。
尻餅つくんだ。
じゃあもう、はい、そういう意見があってもその女の子とはもう、は
い、そうですね尻餅、ね、以降姿を表してないですね
尻餅、はい、以降ね、は
い、そのまま消えちゃったぐらいの感じで消え
ち
ゃった
ちょっと喋るでしょちょっとラグ的に喋るとかないな、まあ、
めちゃくちゃ気使われたんで逆にあ、ね、なんか、まあ、子供っぽくていいねとか言われながらもその日限りだったんでもう、うん連絡も取らず終わったんで
, 笑っちゃった
いや笑ってください笑ってもらえたじゃん今日話した
そうかそうかそうだよな
そのラジオのためにこのトークは残してたんですよ
そうかありがとうございます
そうですよ
そうかいやでもね本当は2人ともね、うん、あのそれぞれ、うん、いろんなね、うん、趣味嗜好があって
そうですね、
はい、でしかも今ねググッと来てますから、うん
ああ、いやいやいや、
ね、まあ、まだまだ。一応、第7世代になるの？
あ、一応、なんか、ウィキペディアにはの、
ま、
入ってるんですけど、
そうなんですね
まあ、一応、その、なんか、その、公式かわかんないですけど、うん、その、第7世代の定義みたいなのが一応、うん、あって、なんか、何歳から何歳までのやつには、それだけ見たら、一応、まあ、
含まれてい
ますけど、はい、やっぱその、
そうですね。逆に僕らはでももう、第7世代っていうくくりの中の、多分、なんていうんですかね、C チーム、D チームぐらいというか、マセキで言うと、あの、A チームがかがやとか、っていう感じなんですけど、うん、もう D チームとかになるから、うん、だったらもう、第7世代、うん、もう、いらないというか、
うん、逆に、はい、言うのはどうなんだろう、みたいな。はい、
なるほどね、はい。
みんな、もう、一緒にライブ出てたような四千頭身とかも、もう、秒で消えていったんで、その、
本当にすごかった。
すごかった。
宮下草薙とかも。
スピードで言ったらもう、ゴキブリの速さだった
んです
よ。一瞬で、
もう、早いけど、
一瞬で上の方行った、
ね。まあ、でもほら、やっぱさ、タイミングとかもあるし、
はい
まあ、
そうですね。
その、はい、早くね、はいまあ、誰ってことじゃないよ。はい、ボコンって言っても、はい、すぐいなくなっちゃう場合もあるし。
まあまあまあ、それは、うん。
だからそればっかりは、ね、まあ俺もね、やっぱ若手お笑い評論家として。はい、
あ、そうそう、
評論家
だね。
そうだったら。評論家ではないんだけど、はいはい、いや俺は結構そう思うんですよ。はい、まあ、モグライダーもね、はい、なかなかこうくすぐってるけども、ね、俺はすげえ好きだし、
めちゃくちゃ面白いですからね。
頑張ってねっていう話で、はい、来た時も終わったんだけど、はい、だからあんまりね、その辺は、
そうですよね。
誰が行っちゃったとかっていうのは、あんまり意識しなくていいんじゃないかなというふうに俺は思うんですけどね。
まあでもまあ意識はしちゃいますよね。
そうですね。
しないようにはします。
それはね、
ちらつきはするんで。あの、ドンキホーテの洗剤のコーナーのあの、映像。花子が出てた時に、
いや、すごい。
むっちゃ売れてんじゃんって普通に言っちゃったんで。一緒のライブ出てたんで、その、なんかその、ブレないっていう、ブレイク間近の若手たちみたいな、うん、なんか1時間ぐらいのネタライブがあって、うん、本当に初期、花子とか出てて、
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね。ちゃんとブレイク。宮下草薙とか。
草薙4000
でも、あれじゃん、そういう一緒にやってた奴らはさ、はいはいはい、今、まあ、バッて行っちゃってるかもしれないけど、はいはいはい、まあ、あとは別に普通なんでしょ
あとは普通というの
は。あったら。
ああ、
そうです、まあ、全然、普通にいい奴らですし、
はい別に。別に変わらないでしょ、
はい、変わらないです、
ね
はい。
だからそこだよね。
そうですね。
うんはい、その辺だと思う。
そう僕らが勝手にジェラシー抱いてるだけなんで。
そういうことです。ちょっとぐらい変われよって思いますしね。そう。なんであの時と一緒なんだよ。ね、
同じようなブランドの服着てて、もっとなんかいい服とか。
見せつけてくれよと思って、
ね。いや、でもなんかその今の話聞いて、俺もなんかすごい嬉しくなっちゃったね。やっぱそういうのっていいじゃない。
まあまあ、そうですね。
その、昔のまま、だよ、俺らは。はいだから売れてるとかそんなんじゃなくてっていう、うん、ところだと思うんで、まあ、
そうですね。
まあ、
そうですね。
こっちの見方ですけど、まあ、そうですね。はどう思ってるか分かんないですけど。
わかんないですけど。はいだからもうよ、僕仲いいので言うと、あの、うん、ナゴンの安倍って、
ね
はい、男の方が、
ね、
その、養成所同期っていうのもあって、結構仲いいんですけど、うん、安倍も本当養成所の時から、うん、その、 安倍の一週間のスケジュールを聞くみたいな。なんか変な、なんか定番のやりとりみたいなあって。
変だな。
そう、あの、月曜日バイト、水曜日。はいは、まあ休みだけど、それ以外がバイトみたいな。いやいや、そんなん聞かせんなよ、みたいな。やりとりがあったんですけど、でも最近それをやるときに、うん、その、今日は、その、テレ朝で収録、みたいな、うん、何々とか言って、うん、逆に聞きたくないというか、もう全部バイトが聞きたかったぐらい、なってるんで、うん、そう、この電波を借りて安倍にやめてほしいっていうのを伝えたいですね。
安倍くんにそれを訴えるっていうか、うん。
まあでも成り上がった証拠だからね。
うん、そうそうそう、うん。まあモチベーションにはなるんでね。
でもまあ、安倍くん、安倍くんってやっぱり、うん、あのね、ボコって納言が言った時に、はいはい、安倍くんなりのやっぱり悩みもあったんじゃない、
いや、あったと思いますけどね。
だって、ある収録の後飲み行ったよね。
うん。納言がね。このラジオの後ですか、
うん、だって帰らねえんだもん、二人とも。どういうことどうしたのって言ったら、あれ打ち上げあるんですよねみたいな。みゆきちゃんが。
みゆきちゃんもそう。お酒大好きですよ。お酒の席が好きやん。
じゃあ行くか。って行ったね。確かその辺に行って。はい、まあ、それでもいろいろ話したけど、ベクアベくんでね、やっぱりね。まあ、
そうですね。
うん、いろいろやっぱあったんじゃないのかな。はいはい、
あ、そうですね。
うん、はい。まあ、そんなちょっとしみる話してもしょうがないん
ですけど。しみるじゃないですか、ね、全然。
まあ、何で跳ねるか分かりませんからね。
そうそうそう。諦めてないんで。
そうそうそう。
しかも彼に、あ、三森に至っては、やっぱその、うん、YouTube、株投資をしたり、登録者数5万人いますから
ね。いやいやいや、
そんなことないですよ。
いやいや、それはまあまあ、そう、ありがたいですけど、うん、僕からしたらやっぱもう、その、設楽さんの冠番組で、こう、ローションとか塗りたくってるのはやっぱ憧れなんで。
いや、三森くんもそう、やれって言った
ら
やるの、
はい、いや、やりたいですよ。
体張る、
いや、体張りたいですけど。
あ、そうなんだ。なんかあんまりそんなタイプ見えないよね。いや、まあ、
は
い、
僕でも身長もね、身長高くてシュッとしてて。
いや、ただまあ、あの、相方には勝てないですよ。
あ、まあね、あ、キャラもある
から、ね。化け物ですから。
なんで化け物
ですか、人間じゃないんで、リアクションレベルが。
人間ではあるから、別に。
でもね、岡村くん最初にアメトークで見たときに、はい、小宮くんが、まだ全然売れてない子にアメトーク出た時の、はいはい、なんかこう僕の印象となんか似てたんだよ。
それはあの僕小宮さんとマジで20歳ぐらいの頃からずっと仲良く遊んでて、
そうそうそうそう、
やっぱ映りますよね多分、その無意識のうちに。
そうだろうね、は
い、一時期すごい言われたんで、三四郎小宮じゃないんだからみたいな、だからそのならないようならないようにっていう風には心がけてはいました、
若干エレカシの宮本とかも入ってるよね。
マジっすか、めちゃくちゃ嬉しいでしょ。
喋り方とか
今日一でテンション上がっちゃう。
めっちゃだって
最後はさらにテンション上がっちゃう。
めっちゃ嬉しかったんだよ。
本当ですか。一回でもそのツイッターでエゴサーチしてたら、そのエレカシの宮本さんっぽいみたいなのも一個あってね、今海さん言われたんで、それは嬉しいでしょ。
まあまあまあ、
エレファントカサマシだよ。カサマシじゃない。
いやいや、じゃあのそれあの僕らが別のラジオについてる放送作家だから、誰も知らない、はがき
職人みたいな。
い
や、ちょっと、文字で。ごめんなさい。めっちゃ間違えちゃった。エロアドカシオさんだよ。
めちゃくちゃ失礼。
こんな感じですけど、最後になるんですよね、このお話。
もう終わり
そうなんですよ。めっちゃ早い時間がないので。
もうね、ぜひまた来ていただきたい。
いや、来ますよ。
ぜひお願いします。
今までこの番組2回出た人いないんですよ。
え、そうなんすか、
うん、そうなんすね。これ絶対2回迷惑じゃあ狙いたいですよ、まあ、そんな。
アンダーグラウンドな、はい、いいとも、徹子の部屋を目指してるんだ
よ。いやいや、そう、すごい、
まあ。アンダーグラウンドって言ったら失礼だけどね。
いやそんな、そんな。とんでもない、とんでもないです。
うん。まあ、そのうち、なんか、うん、
あ、いや、ぜひお願いします。
また、
あ、お願いします、うん、お願いします、本当に。
して、はい。まあ、ラジオ以外もなんか、うん、はい、面白いことできれば。
ああ、そうですね。ぜひ。
まあ、僕らたちも言ったんだけど、ちょっと考えます。
あ、お、ぜひぜひ。
ぜひ
楽しみ、僕らを売れさせてください。
はい、俺にそんな力はないよね。まあまあ、応援はもちろんするし、は
い、
これからも、はい、ファンでございますので、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思いますよ。
はい、
は
い、
ありがとうございます。では最後告知なんですけども、はい、11月23日に K プロのクラウンヒットパレードにも、ご出演なさるということで、
はい、
はい、その他にはですね、SNS やホームページの方でぜひチェックしていただければと、は
い、ぜひお願いします。
はい、はい、はい、で最後なんですけども、うん、ゲストの方にですね、思い出の曲を教えてもらって、はい、で、うん、さよならという形なんですけど、うん、前回ですね、はい、うどんさんに聞いたので、うん、はい、 今日は三森さん。
はい。はい、僕は、キロロさんの、うん、生きてこそっていう曲がありまして、はいはい、それが、甲虫王者虫キングっていうアニメが、全世界みんなが知ってる、はい、最強アニメ。
はい、全世界がわかんない。
アンパンマンと並ぶ、はい、最強アニメなんですけど。
人それぞれだ
し。人それぞれです、
ね、エンディングが生きてこそ使われてて、それがめちゃくちゃいい曲なんで、うん、はい。だからもう小さい頃の、ことも思い出すし、フラッシュバックとか、まあ、うん、本当にいい曲っていう部分があるんで、うん、もうとにかく聴いてほしいですね。
ちょっと俺のおすすめと似てたな。はい、
うん。
子供の頃、
フラッシュバック。似ちゃったなと。
さすがコンビだね。
仲良ですね、
はい。あと採用させてもらったっていうのが
ありますね。わ、はい、かりました。
はい、
はい。はい。本日のゲスト、2回にわたり来ていただきました。スタンドアップ講義のお二人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ、アムミ来てください。
こちらこそお願いします。
ありがとうございました。
頑張ります。
楽しかったです。
応援するぜ。
やった、ありがとうございます。
おつまミュージック。おつまミュージックでーす、
はい。よろしくお願いします。
よろしく、しんねくん。
よろしくお願いします。
もうね、
はい、
俺の趣味嗜好で、う
ん、はい、
ずっとやってるけども、
はい、
ここら辺でやっぱりしんねさんも、
はい、
いやもうそれはもちろんっていうアーティスト今日は。うんうん、
まあ僕だって、普通に知ってますから。
そうそうそうそう。俺がマニアックすぎるのかな。
そうそうそうそう。
まあ、マニアックって言うとまたちょっとね。
まあ、ちょっとジェネレーションギャップもありますけど。
もちろんもちろんね、はい。それはね。
だいぶ。
そんな中。
はい。
本日ご紹介するアーティストは。
はい。
ニルバーナ。
来ました。
ね。
ニルバーナ。
シネ君大好きだもんね。
そうですね。コピーしてたかな。うん、でも僕が中学校1年ぐらいじゃないかな。スメルクライティンスピリットとか。
はいはいはいはい。
まあ、赤ちゃんのね、
はいはい、
札束をプールの中でこう。
ネバーマインドね。
あ、ネバーマインド、はい、
うんうん。
あれでやっぱりドカーンと行きましたからね。
まあね、グランジっていう、グランジロックっていうジャンルをね。
ね。
じゃ
すいません、いまだに僕そのね、ジャンル分けがよく分かんなくて。うん、
まあ、
そうそう、
まあ聞く人によるよ、
ね、まあ、グランジロックって言うんだみたいなね、破れたジーンズでみたいな、
うん、俺はもうパンクだと思ってたんだけどね。ただその年代が変わってたから、
はい、
ね、表現が変わったのかなっていう、
そうですよね、
感じかなと思うんだけど、ね、
でもなんかすごいしっくりくるジャンルの名前ですよね。
まあね、
グランジロックって、おお、
かっこいいよね。
かっこいいですよ、響きがね。
だからあの当時さ、そのさっき今しんねくん言ったようにさ、
はい、
こう破れたジーンズ、
はいはいはいはい、はい、
ね、取れそうなジーンズ履いて、
はいはいはい、
ほんで上はなんだっけ、ボーダーとかの、
そうですよね、
ネルシャツみたいな、
あとスニーカーと、
そう、汚れスニーカー履いて、ね、髪ボサボサでみたいな、
歪ませてなんぼみたいな、ね、
そう、そんなね、うん、やつばっかりだったよね当時。
そうですね。まあでも僕カート・コバーンの、うん、やっぱり辞書伝じゃないのか、うん、あれはドキュメントの本結構出たじゃないですか。
出た出たね。
やっぱり死に方が結構インパクト強かったんで、猟
銃、うん、自殺、猟
銃自殺、うん、で確か27じゃなかったか、
うん、そうそう、結構若くして、
ジェームス・ディーンとかね、
そうそうそうそうそう、
27ってなんか言われるじゃないですか、天才が死ぬみたいな、
シド・ビジャーズとかもそのくらいだしね、年ね。
だからちょこっとやっぱ僕が中二病の時も、あ、俺も27で死ぬんだろうなと思いましたけどね。
まあね、
世の中の中二病はみんなそうでしたよ。
まあほら、でもね、最近その俳優さんとかね、女優さんとか自殺多いけどさ、
そうですね、
まあ、これは俺の個人的な主観だけど、
はいはいはい、
ね、まあ、その人それぞれね、いろいろもう抱えきれない悩みがあったのかもしれないけど、
うんうん、
まあ、俺の説っていうかね、
うん、
俺の意見としては、
はいはい、
死ぬ気になったら何でもできっぺっていう、
なるほどね、
風に俺は今まで生きてきてるんだけどね、
うんうんうんうん、
まあでもそうとはね、やっぱり生きれないわな、
うんうん、まあなんかそのクリエイティブな部分でやっぱ苦悩とかもあるんですかね。
まあそうでしょうね、
うん、
もうあんまり死にたいなんて思ったことないけどね、
うん、いいことですよ。
もう死んでも死にたくないけどね。
死んでも死にたくない。まあ名言なのか名言じゃないのか。
まあこれ皆さんね、ぜひ使っていただきたいと思いますけど。
どこで使うんだよ。
はい、そんな中ね、しんねくんもお気に入りのバンドニルバーナの、
あ、何流すんですか。
いや、俺の好きな曲ですよ。
はい、
1991年、先ほど出ました名盤ネバーマインドから、
あ、
オンアプレイン。 はい、勝手に聞きながらお別れの時間でございます、
うん、
はい、スタンドアップ講義ね、はい、2回にわたり来ていただきまして
本当にありがとうございます、
ね、楽しかったでございますよ、うん、ぜひね皆さんも応援してください。
はい、
それじゃあ告知。
はい、番組のご意見、質問、ネタ振りなどは番組公式ツイッターのダイレクトメールもしくは番組メールアドレス勝手に聞きやがれ @gmail.com へぜひお送りください。
はい、次回の放送いつですか。
はい、次回の放送はわっ12月1日火曜日の20時、うん、夜8時からです。
もう12月になっちゃうよ
ね。え、今年もお世話になりました。
いやいや、まだ早いんじゃない。
あ、まだか。
それ来月の放送で言わなきゃダメだよ。
そっかそっか
ね、
はい、
まああのね、本当に寒い日続いてますけど、うん、皆さん風邪などひかないようにね、
そうですね、
暖かくしてね、暖かくしてね、
うん、
美味しい日本酒でも熱燗でも飲んでください。
はい、
そんじゃ高島の勝手に聞かれお相手は高橋文と
アシスタントの真野でした。
それじゃあね、
またね。高橋文の勝手に聞きやがれはあなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたしました。